この今日はイザヤ書の35章のところですけど、昆虫とかですね、動物とか植物は絵は描いてないわけですね。でそこで旧約聖書でほんのわずかしか使われてない、中には生き物の名前で1回しか使われてないのがあったら、これは想像のしようがないわけです。それでまあ言うと適当にですね、想像して訳語をつけるということがあります。ですからここにノバレとかサフランとかですね、いろいろ訳されたりしますが、それははっきりその絵が描いてないから、わからないから、そういう訳語がですね、ノバレとサフランとまるっきり違うわけですよね。ノバラ、正式にはノイバラという日本にもありますけれども、サフランというのは球根植物で、ノイバラは樹木の石なんですね。まあ、それぐらい違うんですが、まあ、それは本質的なことでないわけです。で、まず今日のようなところはですね、なぜ取り上げられない、非常に詩的な部分だからですね。でその直前ですね、34章を比べますと、まるっきり状況が違うわけですね。34章エドムの審判とか書いてですね、でちょっと34章のですね、5節6節とか、天において我が剣は血に浸されていると、身を剣はエドムの上にある下ると、絶滅に定められた民を裁くため主の剣は血にまみれと、まあ、こういうところは好んで誰も読みたいと思わないようなところですね。でこういうこともあるから旧約聖書はどうも馴染まないとかいう人も多いわけです。でもこういうところはですね、今の私ども関係ないのかと、新約聖書になったらこういうことはですね、非常に霊的になって、私どもの戦いは悪の霊との戦いだとエペソ書に出てきておるわけです。でこういうふうなことを一つの象徴的表現でですね、目に見えない悪の力との戦いとなってですね、それで時が来たら徹底して神様はその悪の力そのものを滅ぼされる。で弟子たちが最初に与えられた権威というのはですね、何を与えられたかというと、悪の霊を追い出す力、権威を与えられたと。十二弟子を任命したときにですね、そういうふうに一番最初に与えられたのはそういうことだったんです。その時はまだ追い出すという表現なんですね。悪の霊そのものを根絶する力とは言われてなくて、弟子たちに最初に十二弟子を任命して与えたのは悪霊を追い出す力、権威だ。で病気を癒すと、まあ、そういったことも並べられてあったと記憶にあるはずですね。でそのことを見ても分かりますが、最初からですね、弟子たちの使命は悪の霊を追い出す、で最終的に滅ぼすのはですね、イエス様が毒麦の例えで言われたように、世の終わりの時には最終的に滅ぼす、それまではあえて毒麦を抜く仲間で言われたというところがありますよね。あの言葉は非常に意外なことです。でこのようにですね、だからこの預言書においてこのような表現があるのは全然関係がないことではなくって、それは霊的にですね、神様は非常に強力な力でもって悪の力を立ち滅ぼす、あるいは差し当たり追い出すんだと、それをこういうね、生々しい表現でですね、昔は戦争が当たり前だったわけですよね。神様も戦い、武力に戦いを命じたということがあちこち書いてあるわけです。だからこういう生々しい表現になっていますが、もう本質はですね、悪の力を滅ぼす、立ち滅ぼすということにおいては全く変わりがないわけです。霊の戦いということですね、罪の力を立ち滅ぼすためにイエスは全く武力でなくて自ら死ぬという形で、されたと。元は同じなんですね。根源的なものは悪の力を滅ぼすのだということです。まあ、そういうようにですね、新約聖書にいつも私たちは振り返ってみる、その今言ったことですね、このマタイの実証で、12人を選ぶというところでですね、第一にそのこと、普通はですね、弟子たちに現代だったらですね、現代のキリスト教伝道あるいはそういうことに関わろうとしたら、まず神様は何を与えるだろうかと、あんまりこういうふうなこのマタイの実証にあるようなイメージは浮かばないんじゃないかと思うんですね。イエスはマタイの実証の最初、12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能、力、権威を授けた、汚れた霊を追い出す、そしてあらゆる病気を患う癒すためだと、そういうふうにですね、 弟子たちに与えた本質的な力というのは汚れた霊、まあ、悪霊とも同じように使ったりしているわけですね。悪の霊、汚れた霊を追い出すんだと、まあ、そういうことですね。 で、ですからこの旧約聖書にもあちこちにあるようなこういう表現があるから読まないということになると大きな損失になるということなんですね。で、時々ですね、こんなのユダヤ教の本だと、とかですね、こんなふうなことはもう全く関係ないという人がいますが、それは関係ないことは大ありなんですね。内的な霊的な本質においてはもうずっと変わらないです。でそういうふうに関係ないと思うとですね、非常に聖書って限定されてですね、人間的な判断や表現によって惑わされて、あるときは切り刻んでいく。だから聖書を勝手に人間的な知性で考えてもって、ここはこうだ、ここはこうだとかですね、そういうことを言って、非常に難しい神の言葉として受け取れないようにまで出てくるわけです。はい、まあ、それで、この34章はそういう激しい裁きのことが出てきておるわけです。ですね。ところが、その続きの35章は、まるっきり違った状況なんです。でもちろん、この聖書はですね、でたらめにこう配列しているのではないわけですよね。預言書というのは物語のようにずっと順番に書かれたものではないわけですね。神様が語られたものを受け取った人が多い。でその人はこれは本当に神の言葉と、でそれをいわば持ち寄ってですね、最終的にこのように編集された。編集するときにも深い霊感がなければいけない。霊感のある人たちが本当に祈ってどのように配列するかということでですね、34章の激しいこの後に対する裁きの後に全く違うこのような麗しいですね、まあ、イザヤ書っていうのは全聖書の中で最もこの詩的なものを称えた作品の中に入るわけですね。あと詩編にもいつもありますけれども、そういう意味で、この35章なんかも一つのそういう、まあ、頂点に位置するような、あと40章以降にもこれに類するようなものがあちこちで出てくるわけです。その点ではですね、同じ預言者といえても、まあ、エゼキエル書とかエレミア書とは相当違うわけですね。エレミア書の場合は国がまさに滅びるとバビロンによってですね、そして、唯一残るのはバビロンにあえて捕囚に連れて行かれる人が残るんだと言ったもんだから、当時の人たちはお前は売国奴だと激しく罵られて殺されるところまで寸前まで行ったような人ですね。それで、みんなが反対するように徹底して、エレミアは語り続けたと。で滅びれていくのを目前にまだまだと見てたわけです。だから非常な悲しみを持ってエレミアは語ったんですね。で、それで哀歌というのがさらにつけられているぐらいですね。これはまあイザヤ書の場合はですね、少しこういうふうな非常に終末的な情景が書かれてある。でここで、荒れのよ荒れ地よ喜べと、これはさっきのようにですね、神様の裁きというのはとにかくあるわけですね。あるんだけれどもですね、そこを不思議とですね、くぐり抜けられる人たちがおると。全部が全部このように滅されてしまうので決してないという、イザヤ書の大きなテーマは残されたものということ。残されたものは必ずある。で、今日はもちろん詳しくできないことですけれども、このイザヤのですね、子供の名前、子供の名前っていうのは大体予言者には全然出てこないわけです。他のアモスやホセやらそういういろんな人エレミア見てもですね、子供の名前なんては出てこないんです。イザヤは子供の名前が非常に重要なものとして出てくるんですね。でイザヤの子供の名前何だったかと、これはイザヤ書の7章に出てくるわけです。これが重要なメッセージとつながっているわけですね。7章の9節、いや3節です。7章の3節。主はイザヤに言われたと。あなたは息子のシュアルヤシューブですね。シュアルヤシューブと共に行ってどうこうと。このシュアルヤシュブ、これはシュアル、シャアルっていうのは残りのもの、残るっていうものなんですね。ヤシュブっていうのは、これヘブライ語で非常に大事な、シュブっていうのは方向転換、新約聖書で言えばメタノエオ メタノイア、名詞形ですね。方向転換。メタノイオ、ノイオというのはヌースか理性という言葉から来ているわけですね。でメタはそのこの場合は転換ということで、理性的転換ということがメタノイア、悔い改めと訳されていることなんですけども、悔い改めというと、ここの罪を一つ一つ悪かったというふうに思うように日本語では捉えられやすいんですけど、言語のメタノイアは理性的な方向転換なんですね。理性の人間的なものばかり考えているのを神様の方に方向転換するもの、それが本来メタノイアで、悔い改めて訳されているんだけど、訳語にとらわれてしまいます。でそれに当たるヘブライ語はシューブなんですね。方向転換でヤーシューブ、これは説答がついています。残りのものは転換する、帰ってくる、本来は帰るということです。残される、残りのものは方向転換、滅びのところ行っていたのが方向転換して帰ってくることができるんだと、こんなふうにですね、このこういったことだけで時間がもとってしまうんですけれども、残りのものっていうことがもうイザヤ書はいろんなところで出てきてですね、非常に重要な意味を持っているわけですね。で息子の名前までそういう象徴的な名前をつけたわけです。それでこの今日のところとの関連ですね、そういうふうにいかなる裁きがですね、単に異邦人だけでなくってイスラエルの国にも裁きが起こる。でイザヤの時代はエレミアと違ってですね、また北イスラエル、南ユダがあったわけですが、アッシリが攻めてきてですね、そして滅ぼされていく、その過程での予言なんですね。イザヤ書というのはこのイザヤ書の39章まで。でそのようにですね、そういう意味では北のイスラエルが攻撃をされて、そして、彼の神と共に滅ぼされていくという、そんなふうな非常に危機的な状況で、やはりイザヤは神様によって起こされたわけです。そういうイザヤの時代っていうのは紀元前740年か700年ぐらいまでですよね。で720年頃にとうとう北が滅ぼされたわけです。だから北の国を滅ぼされているというその前後のそういう期間をイザヤは召し出されたわけですね。イエス様は700年以上昔なわけです。だけどそういう混乱期、危機的な状況になりながらですね、この35章のようなことが掲示されると、これがこの聖書の内容の非常に大きな特徴になっているということなんですね。普通は国が滅びると言ったらですね、もう先は何もいいことは見えない、だんだんだんだん追い詰められてきて、知れば知るほど憂鬱になってくると。例えば日本の将来なんて普通に考えたらですね、今も貿易交渉で非常に揉めていると思いますが、もう退くどっち行っても非常に窮地に陥っていく。日本の場合農業を守ろうとしたらですね、他の国韓国が非常に安く、実輸入とか貿易が激しくなって日本は置き去りにされること、だからそっちの方とって今度は農業壊滅的なんだ、どちらに指示を言ってもどうもならないということで非常に今議論になっておってですね、片方の今この貿易自由交渉自由な貿易にしないと立ち遅れるんだと、片方の方それだったらせっかく農業を育ててきたのは壊滅せないかと、両方が本当に正反対のことになってますよね。そういうことで、中国とかインドとか韓国でますますいろんなことでやってたら日本はどうなるのかと、しかも老人化率はもう世界トップ的にこのぐんぐん老人化していくと、そうに知れば知るほどですね、この世の状況ってのはこれはいつでもそうなんですね。実は、戦前でもそうなんですよね。知れば知るほどこれ日本どうなっていくんだろう、本当に 見抜いた人はですね、こんなふうにだんだん戦争をどんどん広げていってどうなるんだろうかと。もっと前でもそうですね、江戸時代のああいうふうな時でも基金はいくらでもあった、父の交渉を得たりも差別はあったわけです。こんなままいったらどうなるんだろうかと、そういうふうに先を知れば知るほどですね、それは非常に不安になるわけです。けれどもですね、ここで言われていることは全く違うことなんですね。全国紹介でも例題に、私が大学で特に印象に残ったのはその世界的に有名な科学者の湯川秀樹さんが非常に暗い表情で裁判に持ったということ、笑顔も一つも見せないで1年間の抗議をしたという、もう全く暗い憂鬱な表情、憂鬱な思い、暗い表情取り去りがたいという感じですね。もう本当に心の底からも笑顔や微笑みが消えたという感じ、学識を持てば持つほどですね、そういうふうなことが必然的になっていくという、禁断のみたいですね。その中に一本抜き、あれは善悪っていう問題じゃなくてですね、何か頭部は、ラーという言葉で、 良い悪いで全部含んでるんですね。あらゆることを神抜きに知ろうとすると滅んでいくと、これはもうまさにその通りですね。知識の知ろうという気なんですね。で、日本語で善と悪という意味で悪してしまったから道徳的なことを思って間違って取られてしまったんですけど、善悪ならばですね、その取ったらいけないことは判断できないわけなんですよね。だから意味がなくなるわけです。神様が言ったこと守らないかん、それも善なんです。それも善悪の木食べたらいかんだと、そういうことも判断できないということになるんです。そういう意味で全く違うわけですね。イーブル、グーダンでイーブルになったら、私も言語に近いわけです。あらゆる良いこと、好ましいこと、あらゆる悪いこと、話題のこと、あのヘブライ語、二つのヘブライ語、何十通りも訳されることです。で、日本語で善と悪にとってしまうもんだから、その言い訳は分からなくなる。で、そういうことで、あのところもですね、神様抜きに物事を知ろうと、それを突き詰めていったら人間の精神は本当に暗くなって滅んでいくんだと。今日のいろんな科学技術もそうだと思います。神様抜きにですね、携帯やらパソコンやらテレビやらそんなことばっかりを、原子力もそうですけども、突き詰めていったらもう先はますます滅びる。でもここでですね、私たちが本当に大きな福音になったのは、この終末、神様の万能の神様を信じると。で、神様の大きなご計画があるということです。そして絶えずこのようにイザヤの本質的な人が残されたものとなったわけですね。で、イザヤ書の53章で出てくる唯一のお方もですね、どんな時代になってもあの本質は残されていくと。あの53章で記されたようにですね、他者の罪を全部丸落としておって死んでいくというふうなこと、その、精神というかありようはずっと残ってきたわけです。で、キリストによって完全に実現されて、そしてそのありようはずっと今まで残ってきたんですよね。ですから今日のところもですね、残されたものはですね、こういうふうな終末的なことを見ることができると。で、この荒れ地や砂漠に花が咲く、こういう方言はですね、少ないですね、聖書でも。花屋は非常に枯れてしまうと。だから儚いという例えではあちこち出てくるわけです。けれども、ここではそういう儚いという例えではなくてですね、非常に喜ばしい象徴として、このように、記されているんですね。で、実際このアラノ砂漠ってありますが、イスラエルに行った人は、特にシナイ半島を通ってずっとですね、カナンに一度行った人はですね、本当に徹底した荒れ地だと、あるいは水がないとかだと、川が流れてない、エジプト出発しないからずっと行ってですね、長い長い旅をしてヨルダンに行くと、本当に流れてる、さらさら流れてるからどこにもないんですね。で、やっとヨルダンがあって、そこら辺の小川みたいな小さな川で、みんなが驚いたというぐらい、そのぐらい徹底した荒れ地の領域だったわけです。で、そこにでもです、不思議なことにですね、花が咲くっていうことはですね、これは当然水が下の5節と6節とつながっているように、荒野に水が湧き出て荒野に川が流れるような状態があるんだとはっきり示されたわけですね。そういう砂漠だとか非常に暗いような表をただ中に記されている。で、神様この予言というのは、どんなに現状が暗くったって関係がなくここに示されてくる。その点がさっき言ったですね、論理的な、あるいは普通の考え方ではだんだん知れば知るほど暗くなっていくわけですね。知らなければ知らぬが仏で、なんとなく楽観的であれても、物事を深く知れば知るほどですね、公害やら貿易やら人種やらされたら資源の枯渇だろう、知れば知るほど暗くなっていくわけですね。ところが、この聖書はこの暗くなっていくただ中にですね、パッとこう光が差してくる。現状とは関わりなく光が差してくる。これがこの聖書の本質的な思想であるということですね。で、このことはすでにだから、一番大事なことなので、聖書の一番最初から実は書いてあったということです。一番最初というのは創世記の1章、2章に、この問題はもうすでに書いてあるわけです。全体のテーマだということを言おうとしてですね、この創世記の一番誰でも最初に読むところ、死は混沌であって闇が深淵の淵にあったと。けれどもそこに神の風が、これは前にも触れたように、 ルーハというのは風であり霊であり息である、もともとは風という意味ですね、本来は。で、人間の中の風みたいなものが生きているしているとで霊という意味になり、息という意味になって、それからまあ霊という意味だから、関根正さんなんかはその霊の風、神の霊風が吹きまくっていたというふうな表現でも訳されるわけです。でどんな闇でもですね、神の霊は吹いてある。これはすでにこの聖書に一番最初から宣言しているわけです。でこういうことを本気に信じるかどうかっていうことが大きな分かれ目になるんですね。もう暗いからこれどない愛だってもうしたってこういうになるんだと、もう人で滅んでしまうんやというふうにだんだんだんだんと暗く憂鬱になっていくんではなくてですね、聖書が言っていることは全く違ったことを言っていると。いかに闇があろうともですね、混沌があろうとも、そこに神の風が吹いているんだって。でその神の霊、神の風によってまず生み出されたものが光だと。これ不連続的なんですね。徐々に徐々に改善していってこうなるんじゃなくて、どんな混沌があろうともそこに神の霊は吹いておるし、また光が歩いていった、パッと光があるんだと、そういう宣言でもあるし、あの創世記の第二章もそうなんですよね。第二章は今日のところとも直接関わるところですが、第二章のこの五節ですね、創世記、第二章の五節を最初に見たら、地上にはまだ野の木も草も何にも生えてない、要するに砂漠地帯をよく表しているわけです。だけれどもそこにですね、水が地下から湧き出て潤すようになったと。でその水で潤ったのがあのエデンの園だと実説にあるようにですね、エデンから一つの川が流れてエデンにあった園も潤して、それから四つの川と、要するにこれは全世界を潤したと、これは以前にも触れたことあると思いますが、でこういうふうにですね、全く乾ききったところにもこのように水が溢れてるんだと。でこの二つのことがですね、実はこの聖書全体を覆っているというわけですね。聖書の定量にある。で、今日の35章に戻りますと、どんなに裁きがあり混乱があってもですね、時代の状況はそうなんですね。アシリアという大軍が攻めてきて、そして国内もですね、偶像崇拝がいっぱいあると、周囲も非常に混乱していると、どこから見てもいいところがないけれども、このようなことが起こるんだということをイザヤが示されたんだというわけですね。どんなに砂漠だってそこに水が流れる。でこの喜ぶっていう非常に喜ばしいことがありますが、こういうことは水が流れるというのは現代の私たち新約聖書にこうによっては、まさにこれはイエス様がヨハネ福音書で7章で言われたように、聖霊ということですよね。聖なる霊が注がれたならばですね、乾いた心に水が溢れ出ると、これはイエス様があの7章の37で言った通りです。私が与える水を飲むならばですね、その人の心に泉となって湧き出るんだ。まさにこういったことの完全な成就だったわけですよね。で、あのヨハネの7の37に言ってることは、あそこで突然言われたんではなくって、このようなユダヤ書の箇所や他に出てくるのもありますが、そういった箇所の完全な予言の成就としてあれが出てきておるということです。で、この点で私たちも非常に深い関わりが出てくると思うんですね。心の中に太陽という言葉がありますが、これは黙食に実際出てくるわけですね。もはや現実の太陽でない、イエス様と神様が太陽になって輝くからだというのが黙食の最後に出てくるわけです。でそういうことを非常に浅く、まあ、この世的に誰でもちょっと分かるような感じで、心の中に太陽ということがありますが、あるいは本当に意味深くこの聖書に実はあるわけですね。イエス様が心の中におるようになったら、それは心の中に太陽ができた。イエス様が心にできたらですね、イエス様はあらゆる潤いのもとだから、それはここ乾いた心もですね、水が流れるようになるわけです。で、何も心の中で良い思いがなかったと、人を妬んだり、やはり自分がダメだと思ったらですね、人を憎んだりとか、そういう悪い思いがしょっちゅう出てきよったのが、不思議とどっか花が咲くというわけですね。良いものがここに咲いてくるんです。 が小さくてもとにかく花が心の中に咲いてくるように変えられると、そういうふうな意味で今日の私たちにおいてもこのことは非常に詩的な表現としてですね、イエス様の聖霊の水を受けたならばこういう状況が起こると。で、私はこの植物のこともですね、もともとは化学、生化学の方を大学では学んだものですけれども、化学なんていうのはですね、いくらでも実験ができる興味があるから、私は高校教員で化学をしてた時はもう大概の時間はもう実験をしてやったんですね、教科書にないようなこともだから毎回実験してしてたわけです、ところが学校の教室で化学教室出たらですね、それはできないんですよ。薬品があるわけですね。例えばナトリウムがあって非常に興味深い実験ができるわけです、ナトリウムはほとんどの人はですね、いらったことがないと思いますが、ものすごく興味深いことをいろいろできるんですね。非常に危険だけど、危険だということは面白いんですね。理科学的には水に入れたら発火するというようなことで、それが火星相談になるからですね、反応が入れたらパッと色がきれいに変わる、そういったこと、単純なことです。その他いろんなことができるわけです。ナトリウムがあっても、ナトリウムはカリウム、カルシウムで、カルシウムといったらですね、多くの人は骨がカルシウムだと思いますが、これは骨はリン酸カルシウムで化合物であって、カルシウムと全く違うわけですね、お塩の中にもナトリウムがある。実はあれは NaCl という結晶があるんであってですね、イオン結合体があるわけであって、ナトリウムとは全然違うわけです。ナトリウムは水に入れたら爆発するわけですね。 NaCl と激しく反応してですね、そこに水素が出てくる。水を強力に分解して、H2を分解して水素が出てくる。そこに発熱で点火して爆発が起こるわけです。だから高速増殖炉は熱の媒体でナトリウムを使ってるから非常に危険だっていうことに未だにもともとしてるんですね。もう爆弾の原理を使い捨てみたいになってるわけです。まあ、そういうことで、なんでこんなことを言い出したかと言いますと、けれども植物はですね、どこにおってもできるんです。物理とか科学の実験を実験して機械がなきゃできない、薬品がなきゃできないけど、植物はどこでもできる。だからさっきも植物持ってきたり、私のおるところ徳島集会では、日曜日にはしませんけど、家庭集会やあちこちでとか、よく植物を持ってきて、でルーペで観察したりする。それも一つの神様の御言葉なんですね。御言葉って神様のご意志が反映したものとか、植物は人間が作ったんじゃないわけですね。私の父が植えたけど、植えただけなんです。花の構造とか、それは人間がはるか昔から神様のご意志で作られたんです。ああいうふうな色調とか美しい花びらの形とかですね、見しべがあるよ、おしべがたくさんあるとバラカだから、そういうことも神様のご意志でしてある。だからご意志を学ぶということはまさにこれ、聖書もそうです。だから聖書を学ぶ単なる趣味の問題ではなくてですね、神様のご意志を知る、花を通してその美しさや器用さや非常に繊細さ、その、驚くべき力ですよね、そういうように、ただこの土に生えてるだけでですね、ああいう花が出る、あのことは人間絶対できないわけです。造花を作るためには巨大なタンカーで石油発掘してですね、大きな工場で掘り下げて修行を取ってきて運んできて、でものすごい大きな工場で化学反応させないと、石油からですね、造花の元になるプラスチックできないわけです。それでまた色素もいろんな複雑な反応を高燃でして、やっと色をつけて、それがやっとできた造花なんです。ところが神様が作ったらそんなこと一切なくてですね、わずか10代20代でああいう綺麗な花を葉っぱで合成して、それで葉の樹液なんか運ばしてああいうことを作り出すんですね。でそういうふうなこともいろいろ神様の無限の奥深さを知るためにはですね、これは聖書って非常にこの資源っていうのは大事なものですよね。この書かれてもいいと思います。でそういうことでですね、私たちの、これは、そういうことで、この花が咲くという一つのことでもですね、私たちの心の中にそういうふうに、神様の技ができたら美しい良いものが咲いてくる、できてくるということなんですね。自然の中にそのようにして、実はああいう花を咲かせるのもあなた方の心の中にも咲くんだと、そういうことをある意味ではメッセージとして伝えているということですね。意味はね、動物はわからないわけです、花の美しさ。人間だけわかる。ペットよくこの頃うちの子とか子供とかいう言い方がよく使われたりしますが、ところが同じ動物やねんから、牛なんかを誰かが殺して食べて美味しいと食べてるんですね。本質的にこの人間は動物と人間と決定的な違いを設けておるわけなんです。自分の都合のいいものは非常に大事なところ、自分の都合のいいものは平気で誰かに殺させて美味しいと食べてるわけです。だったら人間はこういうことをするのかというわけですね。この人間は関係ないから黒人と殺して食べようかな、そんなことは絶対の嘘になるんです。そういうふうにですね、いくらペットは可愛いと言っても人間とは決定的に確かに それは聖書の中にもあるんですね。動物は殺して食べてもいい。そういうことで干渉できるのは人間だけなんですね。だからその人間に向けて確かに花の美しさは作られてあるわけです。動物に向けては作られてない。で、昆虫に向けても作られてないんですね。あんなに複雑である必要がないわけです、昆虫だったら。ですから、あの星の美しさにしても花の美しさ、釉薬の美しさ、みんな人間のために使われている。そこに神様のご意志があるということであればですね、花が咲いてもやはりここにおるように花が咲くんだと、砂漠の世の心でどんなにあってもあなたの心には花が咲くんだと、水が流れるんだということを目に見えるものでもって神様は四季の花とかを持って語りかけておるということなんですね。それからこの5節6節もですね、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。これメシとかですね、もっと前と推しとか言ってですね、こういう言葉は私は同学校でも7、8、8人に勤めたから、推しということはたった1回も使わなかった先生方みんな推しということ子供も知らない。そのぐらいこの推しということは非常に侮辱的な言葉として使われてきたんですね。あいつ目くらつんぼ推しだと、推しと言ったらですね、物は言えん動物みたいな、そういうふうに非常に歴史的に固まったイメージがあるから一切も使わない、絶縁症ということになって使わないわけです。だからそういう障害者との関わり全くないから押しといて看板じゃないかとかいう平気でそういうことを言う人がいるんですが、関わってないかわからないだけの話なんですね。で、聖書の中にも賛美歌の中にも述べる法要を今を使ったらですね、本当に障害者の方が非常に嫌な感じを持つような言葉が混ざるとかね、残ってるのがありますね。目くらとか押しとか、そういうふうに足前とかですね。で、こういうふうに口が聞けなかった人、歩けなかった人と神経学ではまあそういうふうに書いてですね、このこともですね、イエス様が成就を目に見える形で成就されたですね、このもう目に見えない人、これはよく知られているようにですね、足が立たない人を実際に立たせるようにした、目が見えなかった人、生まれつき目が見えない人を触れてですね、目に見えるようにしたと、聞こえない人も本当に聞こえるようになった。イエス様は神と同じ力だから現実にできたわけです。でもそれと同じことが我々のところに視覚障害者が8人近くもおりますが、実際にですね、心の目が開けて神様と神様の愛が分かるようになった。みんなそうです。ですからこのことは今の私たちもますますそうですね。ヨハネの6章では生まれつく目が見えない人の目を開いて、その最後にですね、この立法学者やパリサイ人たちが、私たちの目が見えないというのかとイエス様はですね、その通りやと、見えると言い張るところに見えないように神様はされる裁きを与えるんだと言ってですね、見える見えない問題は肉体の目以上に霊的な目のことを言っているということを、まあ、ヨハネ福音書ではそういうふうにして6章の記事を置いているわけですね。ですからここのところもまたですね、新約聖書においてキリストによって成就したと、あらゆる水が湧き出るというのも、これまたイエス様がヨハネ福音書で言っているように聖霊の水が湧き溢れるようになるんだということで成就したということですね。こんなことをですね、イエスが現れる700年以上も前からはっきりとした形でありありと見えてきたわけですね、イザヤ書には。そこでもう一つですね、見える、聞ける、聞こえるようになる。で、私たちもそういうことで、だいたい悩みがいろいろ起こったりするのは見えないから、聞こえないからですね、神様のこと。神様がはっきり見えてたら、ああどんな悪いことあっても良い道が開けてるんだと、ここにあるように。それは分かるから安心できるしですね、死んだら不安だ、いやこんなことは死ぬうちの大きな道が神様のところについてると分かればですね、見えたらこんな恐れないわ。で、人のいろんなことを、あの人はこう言った、この人はこう言ったと気になって仕方がない、それは神様の声が聞こえないからですよね。そんなこと気にしないでいいんやと、あなたは神様の声だけ聞いていきなさいという教義を聞いたらですね、どんなに人が悪くて言うよ、こんなんなんでもないわ。まあ、そういうふうに問題は あの人が悪い、この人が悪いではなくてですね、我々が実は見えないんだ、聞こえないんだと、まっすぐちゃんと立てないだけのことなんですね。ですからそういう聖なる霊を与えられれば、確かにイエス様の力を与えられるほど見えてくるし聞こえてくるし、ちゃんと立てなかったのが霊的に立って前進することができるような、そういう意味でこのところは非常に私たちの毎日の生活につながるようなことが書いてあるということなんですね。 で、そういう問題の他にもう一つつながるのが、さっきもちょっと触れた道ができるんだ。この聖なる道とかですね、実質のあがなわれた人帰ってくるっていうのは、これは直接的には東方のあちこちに追いやられた人たちが帰ってくる潮に向かう、そういう現実のことを実際に言って、しかもこれはバビロン捕囚以降本当にそうなっていったんですね。はるか遠くにバビロン1500キロぐらいも離れているところを追いやられても、普通ならばそれで滅んでしまうのに、実際に不思議と帰ってくることができた、そういう現実に起こることも予告しているとともに、霊的なことですね、霊的なこと、それは私たちにとってですね、この特にこの単にこの国が解放してあげるという命令で帰ったんじゃなくて、あがなわれるというような表現が捉えているということですね。あがなわれた人が帰っていくところが、道が、大きな道ができるんだと。で、この世で生きる道がないからたくさんの人が死んでいると。ところがひとたびこういうふうにキリストによってですね、聖なる霊によって示されれば示されるほど、このような聖なる王子があるというのが見えてくるという。自分の歩み道が分からないというのは、これは非常にたくさんの人があると思うんですね。私もかつてはキリスト教を知るまでも全く分からなかったですね。どう言っていいのか分からない。で、散々苦しんだ挙句に、この一つのプラトン哲学っていうものをある時に与えられたわけですね。川井城の本から与えられたわけですね。川井城は柳原と同じ東大経済学部であってですね、自由主義的な考え方で唯一ほとんど放逐された東大を追われた人ですよね。それで、ファシズム批判というのを新聞に出したものだから、それで裁判闘争をやったんだけど、戦争が直前にバシドウ氏病が募って、死んだんですよね。柳原の先輩、同じ弁論部の東大の先輩が川井城だったんですけど、川井城は次に信仰を持つことはできない。で、柳原はあの次に川井をもう批判するようになったんですけども、私は川井城の本によって初めてプラトン哲学を知らされたんですね。彼がその後あの裁判闘争して東大を追われてからこもってですね、1ヶ月間こもって、直接書き続けた原稿紙何百枚、それが学生に当たるという本ですよね。それを私の姉がですね、徳島大学の教育学部の先生から、この本は川井城の日本は日本だから買っとけと言われて買っておいた。だけど姉はまあ読まなかった。私がその非常に苦しんでおった時に、もうどうもならなかった時にですね、ふと本棚開いてその本何気なく読んでおって、それ非常に引っ込まれて読んだんですね。で、まあ、川井城のそれでプラトン哲学を知らされて、私は非常にこの影響を得た。初めて哲学の世界、こういう目に見えない問題ですね、善とか悪とか理想とかいうものを理性的に考えるようなことは、私は全然受験勉強のこと知らなかったわけです。そういう哲学的思考をいうことは、ただの一回も小中高、あるいは大学の3年4年まで教えられなかったんですね。で、そういうことで、私はそれで非常にプラトンの全書をですね、古本会長といった宣伝全書を書いとって、それでまあ卒業してからも学生たちと高校生たちと聖書の読書会、ヒルケの読書会、プラトンも読んでいたんですね。ずっと後まで読んでいきましたので、非常にそうした問題、哲学的に考えるんですね。哲学の源泉はまあプラトンにあるわけなので、行き渡られたことがあります。でけども、この川井城はその最後にですね、でも理想主義、プラトン的理想主義に全のイデアを目指して生きる方は大きな限界があると言わねばならないと言ってですね、それはキリスト教信仰、これ柳原のことを暗に理想したと思いますが、キリスト信仰に生きるものは実家がないですね。神様が全てをなさると、神様に感謝する、神様はさせてもらうということ、理想主義に生きるものは自分が残っているんです、ね、自分の理念、自分の意思でやろうと。それがだから本当に意味で理想主義が完成するためには、その時間なるものを打ち砕かれなければならないだろうなんていう言葉で終わってたんですね。だからまあその時私はキリスト教と全く無縁だったんですけども、後に不思議なことに、この柳川以上の大学の先輩であった柳原の本によって、またまた一冊の本によって私はキリスト教を知らされたわけです。でそれで初めてこの道があるのが分かった。プラトン的な道もですね、実は弱者に対する配慮をまるっきりないということを知っていたわけです。弱者、もう見までここね、目が見えない、身を食わない、捨てられたんです。 そういうのは出てこないわけです。知的な栄と対象にしてるわけですね。まあそれは施策だからそういうことになるんです。で、当時学生紛争にも私も関わっておったものですから、マルクス主義的無神論者の激しい議論戦いもあったわけです。でそういうものが混乱して本当にこの道がなかったので、まあ、家で折れなくなってふらふらと出ていったと。それで山へ、とある山に、京都の山に登ってから山が好きになっていくこともあるので、全く偶然的なことです。私の場合は哲学も山が好きになって、今もそうなんですけど、山とか、まあ、キリスト教も生きた人から教えられてないんですね。その結果みんなこの全く思いもやらない偶然的なことだったんです。ですから一層この神様は私を直接ですね、そのに引っ張ってくれたっていうのを感じるわけですが、こういうふうに道が敷かれると言っています。本当にそうだったんですね。道がなかったものに実際に道ができたと。その道はもう消えないんですね。信仰してから44年ぐらいもなりますけれども、あ、道が消えたと思ったことはもう一度もないわけです。それまではどこんなに探しても探って、これはそうだと思ってまた消えた、これはそうだと思ってまた消えていくと。この人はこっちが道だという、この人はこっちが道という。で、時には暴力でやり合うと。そんなことまで、あの激しい学習紛争の時に私は見てきたわけですね。だけど、ここには汚れたものは通れない。そうですね。これは、ステパノでもですね、どんなに意志で周りの人が寄ってたかって殺そうとしても、その道はまっすぐ見えて、キリストと、復活したキリストと神が見えた。それでまっすぐその道を進んでですね、最後まで彼の方は知らずして、てるからと、どうか許してくださいと、その聖なる王子を通っていったということが書いてあるんです。そういうことで、私たちこれ誰でもですね、本当この特に日本人は神様を知らない、今よく話題になっている大相撲が神事だというんですね。まあはっきり言って少子千番のことですよね。で、足を踏むのが悪魔をやっつけるような凄さがあるんだとかですね、締め縄を張ってますよね。締め縄って正月の間神様を来たっていうので、塩でまあ、清めるんだと。そんなことをして清める原始的な宗教の名残ではあるわけです。でそれを大まじでも国技と言っているということですね。そんなものが本来国技なんていうことはですね、そういうような誰が決めたか、誰も決めたわけじゃないんだけれども、まあ、いつの間にかそういう国家でもそうですね、勝手にその恋人や天皇を賛美する歌がいつの間にか国家だって歌わなかったら罰するんだっていうようなことまで今なってしまったわけです。そんなことはみんなですね、本当の道を知らないから、間違ってもこれは道だと、これは道だというふうに言うもんだからですね、好きな人は自由にやればいいんですね、相撲でもスポーツだって。あんなに人に国技だなんだとか、神事だなんて、向きになる人少しもない。まあ、そういう本来スポーツっていうのに体も心も両方動かして楽しもうんですよね、リラックスさせて。そういうふうに金がかかったり、権威がかかったりですね、相撲一日で、なんか、確か、本場所1日で2700万ぐらいも NHK も出してるんだそうですね、放送権で。だから1回の場所で4億円も国民から集めて調子が注ぎ込んだよという意味でね、そんな莫大な費用をですね、毎日ですよ、ある見るだけで2700万も NHK が出してることほとんどみんな知らないんじゃないかと思います。どうせもっといいところ注げないかと私だったら思いますよね。文化なりこれでもいい、どんな文化があるんですもん。だから文化じゃない、僕としても一つの文化でしょうけどね、そういうふうにの、まあ、国技だと言い出すと天皇が見に来ると途端にですね、潰してしまったんやと、自由にさせたらいいんやと、普通の工業に自由にやったらいいんだと、その方もずっと気楽なはずですね、国家でも変えたらいいんですね。もっと元気よく歌える人に変えたらいい、なぜ変えないかと思いますが、ああいうものを決めてしまう。それは本当の道を知ったらですね、あんなものはですね、もう国家にふさわしくないということが分かるはずです、内容が。だから良い国家であればみんな歌うでしょう。ああいう国家だから歌えない。でこれも結局のところはこの聖なる王子が分からないから、みんな天然バラバラにですね、こちらの道だこちらの道だというのを思ってしまうから、もう本当に不可解なものが、ああいうふうに国家の技、国家の技、国技だ、いや国技だなんて言われたということになってしまうんです。まあ、そういうようないろんなことでですね、私たちもうっかりするとこの聖なる王子が見えなくなって、宣伝もそうですよね、ああいうふうに巻き込まれてしまうと。だから日頃からやはり目を覚ましていないと、この世の流れが今も次第にこう防衛は当たり前だ、防衛は当たり前、軍備するのは当たり前だっていう風潮になってきますが、うっかりするとこのその間にか水が心にも流れなくなる、 あるいは集まりにも流れなくなって乾いてしまうということが起こると思います。そういうためにこのようなことをですね繰り返し学んでいく必要があると思ったわけです。はい、以上です。